ながるフラワーセラピー。花で心が表せたら素敵ですね。言葉を花に託して、一言を一本に置き換えて、花の生命力でやがて心が咲きますように。この番組は花と色彩学と心理学で人の幸福感アップを目指すスイートピーの提供でお送りいたします。こんにちは、スイートピーの利山智美です。少し秋めいてまいりました。まあ、ここに来る時もね、本当にそよ風が吹いてね、とても気持ちのいい道を歩いてきました。ちょっとね、雨が降ったりして涼しい日もありつつ、日差しがねちょっと低くなってきたかなと思います。犬の散歩もね、本当に暗くならないといけない感じだったのが、だんだんと明るいうちに出られるようになってきましたね。お花の方もね、秋のお花がいろいろと出てきましたよ。秋のお花っていうとね、毎年誰かが話題にするのが金木犀かなと思ったんですけれども、これからね10月にかけて金木犀、皆さんお好きですよね。よくいい匂いという声聞きます。まあ、香りがねかなりきついので好き嫌いはあるかと思うんですけれども、夕方のね、夕方から夜の道に漂う季節がやってきます。夜行性でね、夜に本当に香ります。特に遠くまで香るっていうのが特徴なんですね。お花の周りだけ香ってるっていう、そんなお花じゃないんですね。近所のお庭に金木犀が1本あると、その周辺に金木犀の香りがふーんとこうね、広く立ち込めていきます。とってもいい匂いですよね。まあ、秋だなと思う理由の一つになりますね。皆さんそれぞれ秋を感じるお花あると思うんですけど、どうでしょうかね。やっぱりトップに上がってくるのはコスモス。秋桜と書いてコスモスね。桜色ばっかりじゃなくて、白や赤紫とかオレンジ色なんかもありますよね。ちょっと変わったところで言うと、チョコレートコスモスといってね、褐色の、コスモスなんかもあるんですよ。本当にね、ほのかなんですけれども、チョコレートの香りがします。まあ、こんな珍しいお花もあるんですね、コスモスにはね。コスモスの茎がこう風に吹かれてさやさやっとそよぐ感じね、薄い葉っぱと一緒に風になびいてる姿は本当に秋ね、軽くて涼しげな印象です。それから菊、9月9日は重陽の節句といって、菊の花を飾るお節句だったんです。中国の陰陽節、その考え方で言うとね、奇数は陽、偶数は陰とされています。9っていう数字は奇数の一番大きい数字じゃないですか。だから9月9日っていうのは9が重なってる日、つまり一番強い陽の数字の重なる日なので、とってもおめでたい日でもあり、また逆にね、陽の木が重なりすぎて不吉でもあるとされてきました。おめでたいけど不吉ね、なんかすごい強いイメージですよね。まあ、だったら邪気を払って長生きすればいいっていうことでね、邪気を払うとされてきた菊を9月9日重陽の節句に飾りました。まあ、古来から日本人はね、菊の花で体を拭いたり、菊のお酒を飲んだりしてきたんです。食用菊っていうのも皆さんのお刺身についてますよね。殺菌効果があるのでついてるんですけれども、まあ、実際に菊は体にとってもいい植物です。お風呂に入れると保温効果も高くて、体の芯まで温まって疲れが取れますよ。そして香り、これがねもう本当にいいんです。意外とね、菊の香り意識しないかと思うんですけれどもね、お花の中でも結構いい匂いの部類に入るお花です。 意外とね、アロマっていうと和風のお花は頭に浮かばないと思うんですけれども、菊の香りはね、抜群にリラックス効果があります。皮膚の刺激を和らげて鎮痛効果、痛みを和らげる効果がある。そのぐらいに、体も心もゆったりこう穏やかに沈めてくれる、そんなお花なんですね。ちょっとね、お花の、お墓のお花っていうイメージがある人もいるかと思いますがね、この頃はね、マムって言ってこう西洋菊というものも開発されています。まん丸でね、そう、成人式のお嬢さんがね、着物の時に髪飾りなんかにもよく使われている可愛いお花もありますからね、菊。この秋はぜひ菊を飾って香りやお風呂、食用、いろいろと試してみてくださいね。さあ、金木犀にコスモス、菊ときました。他に秋の花といえばどうでしょうね、ダリアなんかどうでしょうか。なんかかっちりしてて造花みたいに思うんですけどね、私だけでしょうかね。本当に花びらがこう溝みたいな形がね、彫刻みたいで、きっちりくっきり隙間なく埋まってて、なんかこう隙のない形、造形美という感じですね。とてもインパクトのあるお花です。大輪の真っ赤なダリアがあるとちょっと目を見張りますよ。さっきのね、そよ風になびくコスモスとは全くイメージが違いますね。もちろん香りの効果や花が持っている成分の違いもありますけれども、見た目から受ける印象によっても自分の気分って随分変わりますよね。花で自分の心身を調節できたら素敵ですよね。これからの季節、たくさんのお花が出揃うので、落ち込んだ時、落ち着かない時、気分を高めたい時、反対に沈めたい時、お花を選んでみるのもストレスケアにいい一つの方法かなと思ってみてくださいね。さて、先月もお伝えしましたいけばな街道2020、こちらでは炎天下でも枯れないスターチスのお花を使いました。認知症高齢者の人に受けてもらった作品を SNS で投稿していただいたスターチスの花の写真、なんかね、なんと624枚集まりました。これをね、京都芸術センターと有屋佐賀嵐山様の庭園に飾って、その画像を SNS で配信しました。たくさんの人の生けた作品自体が一つにこう融合してね、つながってるわけですし、作品自体もつながってますしね、社会とつながりにくくなった人たちがそれぞれの作品を通して、またオンラインを通して手を取り合おうという思いを一つにしました。京都芸術センターの天井からは2000本のスターチスが吊らされて、会場にはね、3500本以上の花が飾られ、それはそれは見事な花の館となりました。それからね、またそれを撤収して、今度は有屋佐賀嵐山様の庭園に飾りました。かの有名なね、嵐山の竹林園をバックに飾ったんです。ここもね、照明を駆使した夜の庭園は本当にもう動けないほど綺麗でした。今ね、画像をお見せできないのがとっても残念です。 Facebook いけばな街道2020を検索してもらったら、この美しい風景がご覧いただけます。これを機会にね、誰もが生きやすい健康長寿社会が広がることを願います。そしてね、今日から9月25日生駒市役所では、9月21日のアルツハイマーデーの啓発活動として認知症についての展示があります。ここで花かたすきの展示もしますので、ぜひ見に来てください。花でね、共生のたすきをつなぐというものなんですけれども、花たすきというのは、認知症になっても安心して暮らせる地域、認知症になっても困らない町、困ったら手を差し伸べられる町、そんな町を作ろうという思いを理解した人に花を生けてもらっています。今月生けたグループは来月生けるグループを紹介しながら毎月つないでいきます。タモリの笑っていいと思うね、あんな感じです。そして生ける時に使う柿はなんと茶筅なんです。 生駒市の伝統工芸品の茶筅の使い古しにお花を受けるので再利用です。エコ活動でもあるわけです。茶筅にあんな小さいところにと思った方ね、いらっしゃると思われるんですが、うん、そうなんです。だから上手下手じゃなくてね、誰でもこう集中して花を刺すという作業なんです。これがね、脳を活性化させて認知症予防にも役立ちます。なので花たすきは共生とエコと認知症予防の活動です。認知症の人が参加されるのでね、認知症の人が精一杯生きる姿を見て、今も精一杯生きる姿からも認知症の人も一緒に生きていく大事な人なんだなという思いを持ってもらいたいと思います。参加せずにこのオブジェを通りすがりに偶然に見られた方ね、認知症に何の関わりのない人も共生の意義を伝えていける、そんな地域社会を巻き込んだ取り組みです。先ほど言いましたように、花で認知症予防と共生活動、エコ活動をしていきます。花ってね、誰でも癒されますよね。小難しいセミナーで説明するよりも、何より誰でも簡単に参加して楽しんでもらいながら安心して暮らせる社会になるように心をつないでいくアイテムにお花ぴったりだと思ってます。このお花ね、先ほどお話ししました菊の花を飾っています。これからね、高齢化社会がやってくるということで認知症問題にも目が向けられてきましたが、一方ではまだ認知症の人への偏見や暴言、問題活動が発生しています。認知症の人が同じように花を生けたり、その時のエピソードや写真を目にすることでも認知症の人を身近に感じるかもしれない、ね、そこから勇気や感動を得られるかもしれない、そこから認知症の人への偏見がなくなるかもしれない、そんな希望を込めて活動しております。はい、本当はね、共生を広げるために全国をランニングで縦断していくラントモというイベントがね、ちょうど奈良県のゴールイベント生駒市であるんですが、そこでする予定だったんですが、今年はコロナで中止になりまして、9月21日のアルツハイマーデーに合わせて実施いたします。本日14日から9月25日生駒市役所のロビーですね。ぜひぜひご覧になってください。115個の茶筅のお花を飾ってます。つまりね、115人の方が賛同して生けてくださいました。皆さんが生けてくださった数だけ、茶筅のお花を飾るという活動でね、今年はこうですが、来年は200か300かというふうに毎年増えて大きくなっていくことで、皆さんの共生の輪が広がったという証です。いつかね、あなたのところにも花たすきが回ってくると思います。さあ、しばらく過ごしやすい季節が続きますがね、秋十分に楽しんでみてください。それでは今日も皆様の心が素敵に咲きますように、幸せいっぱい咲き誇りますように。